中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
何かお便りいただきましたね。
はい、
読んでいただけますか？
はい、ハイ元気マガジンで研修講座を知りすぐに申し込みました。講座では会長の講義によって新機構の仕組みを以前よりも深く分かりやすく理解することができました。また参加者の皆さんと交流できたことも非常に楽しく有意義なひとときとなりました。特に驚いたのは最後にいただいた新機構中継所のエネルギーです。取り出した瞬間に部屋の空気が変わりました。先生はじめスタッフの方々、縁ある会員さん、ありがとうございました。
ああ、なるほど。この方はすぐに申し込んだっていうことはなんかピピッとこう来たんだね。
そうなんですよね。ああ、
このピピッと来るのもいいですかね。
何
かやっぱりね、感じるものがあって、ここに行ってみたいとか、ちょっと参加してみたいなとか、そういうのっていうのはプラスの機能、応援っていうのがありますね。
ふっとこう応援が来てるんですね。そうですね。
だいたいね、集まって来られる方々はその土地に縁があったりします。
はい、
だから感じるものがやっぱりあったりしますね。だから遠くから来られる方もいらっしゃったりするでしょ。
そうなんですよ。
伊勢なんかはお伊勢様っていうぐらいだからね、伊勢の研修の時には北海道から来られたりとかね。
そうなんですよ ね。
遠く九州の方からとかね、はい、いろいろな方々が来られますよね。いろんなところから集まって来られるご縁ってやつがあってね、ご縁で集まるっていうのは非常にポイントですね。
はい、
でその方々がやっぱりみんなで気を受けられたりするとどんどん気が高まる、こちらの方が変わっていかれるとそっちの方も変わっていかれるみたいなね、ことが起きますね。だからマイナスの気っていうのが共通してたり、プラスの気っていうのが共通点があったりして縁があるっていうことでしょうね。でいろんな方とお話していることでふと気がつくことあるんですね。先生方のお話ばかりではなくて、人と人との交流の中にいろんな気づきがふと感じられることがあったりして、またそういうのが非常に勉強になるんですね。まあ、そういうのを皆さん体験されてる、だから何回も来られる方もいらっしゃいますね。
そうですね。
多い人は何回ぐらいあったかな。
いやもうね、
10回来られてるか、
10回以上いらしてる方も、
毎年来られる方もいらっしゃいますからね。
そうですね。この土地にやっぱり縁があるって方は毎年いらっしゃる方もいますね。
そうですね。もう90年からやってる研修講座だから、
はい、
30年、
35年、あ、そうですね、35年過ぎましたよね。
過ぎましたね。
はい、
まあ、だから相当に皆さん古くから来ていただいて、昔は1週間でしたけど今は2泊3日ですもんね。はい、もういろんなことで体験されている方がいらっしゃるというわけですね。まあいろんな場所ふと感じられることがあれば参加していただきたいと思いますね。はい、で急速に自分のエネルギーが高まっていく新機構で充電されるってわけですね。それによって新機構の波動、気を覚えてしまうっていうことになりますね。で皆さんで気の発光練習っていうかね、中継実習をしますね。でそれを皆さんがやれるから、やった後の新機構中継賞と言ってますけど、これを皆さんに差し上げているというわけですね。で中継賞をいただいたっていうことで、この方はそのエネルギーを感じられた。
そうなんですよ。
それ
をまたいただいてから、まあ、お部屋に戻ってですね、上げてみたんですよね。
ああ、なるほど。
そしたらもうすごいお部屋の、
なんかエネルギーか変わったみたいな、感じたみたいな、そういうことなんですね。
はい、
なので多分研修会場はとっても、ね、エネルギーの高い場所だからよく分かんなかったかもしれないんだけど、お家に帰ってみたらよく分かったみたいな、ね、
そうですね。
そういうこともあるでしょうね。でお家でまた気を皆さんにお送りできるっていうね、ことですね。ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。 本気を聞いていただきました。
ある方なんかは、うん、研修講座を終えられて、うん、ご家族の方にね肺元気を使って当ててみたらですね、はいはいはいはい、以前よりも、うんうん、お母様の体が楽になったとかって言って、
ああなるほど、変化がやっぱり大きいですかね、
あったそうですね、
いろんな風にして気が遅れるから、肺元気当てながらでも気は遅れるし、まあもっと言うなれば介護しながらでも気は遅れるし、肺元気全然使わなくてもね、はい、あとは職業で営業職の方がね、
はい、
営業しながら気を送るとかね、
あ
まあいろんなことできます ね、新機構の気はこうやってやんなきゃいけないってことがないので、自由な形で気が送れるので、お会いしている方に気を送ったり、あとはヘアスタイルをカットしながら気を送ってる、ね、そんな方がいらっしゃったり、
はい、
もういろんなことですよね、まあ、皆さんそういう意味では自由な形で自分に合ったところで気を送ってらっしゃるっていうことだろうね、体験談がこれありましたね、ちょっと読んでもらえますか、
はい、娘は妊娠中も事務の仕事をしていたのですが、足のむくみがきつくて出産するまで直圧ソックスを使っていました。その靴下の影響で出産後両足の親指の爪がマカロニを半分に切ったような状態の巻き爪になり、4年目に至ります。治療は行ってるのですが状態は変わらずでした。ある日ふと娘の爪に気を送ってみようと思いました。先日娘のところに行った時、爪が少し平らになってきて普通の爪に戻りつつあると話してくれました。新機構には興味を示さない娘ですが、私としては4年間治らなかった巻き爪が気を送り始めたら良くなってきたので、新機構のおかげだなと感謝しています。
あ、なるほど、爪にも気を送るっていうのはね、あ、面白いね。
そうですね、
まあ、いろんなことでね気は送れるから、いろいろやってみられるといいですよね、特にこうじゃなきゃいけないっていうのはなくて、実際にはいろんなマイナスの気の影響でいろいろな体のね不調だとか、はい、いろんな変化、良くない効果、悪い影響が出てるってところからあるからね、そういうところやってみられるといいですね、この方みたいね。もう一件ありましたか。
はい、研修数日前に義母が誤嚥性肺炎で入院しました。咳が出ているので食事を取るのが危険ということでしばらく点滴だけになりました。高齢なのでとても心配で研修中気を送っていました。研修から帰っても状態はあまり変わらなかったので直接気を送ろうと病院へ行きました。短時間ではありましたが、ホワイトセラミックヘッドを当てると悲しみの波動が伝わってきて涙が出ました。次の日病院に来るように電話があり、覚悟していくと予想とは真逆で来週退院です言われ、本当にびっくりしました。この急転直下の出来事に研修のパワーを大いに感じました。
ああ、なるほどそうですか。これはもうダメかと思ったんだね、もしかすると、
ね、よかったです ね、
誤嚥性肺炎で入院した。誤嚥性肺炎って結構ね大変だから、それが気を送ってみたら変わっちゃったってことね、まあ、だからみんながいろんなところでね気を送れるような人、ね、たくさんいらっしゃると、これいろんなところの、はい、マイナスの気消えやすくなって、
消えやすくなりますね、
その結果はいいことがね身の回りに多くなるってことありますよね、まあ、ぜひ皆さん気を送れるようになっていただきたい、
なっていただきたいです ね、
思いますね。そういう意味では研修講座で気を送る実習やってますのでね、ぜひ参加してみてください。今日は新機構研修講座の話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。